最初に7番小寺浩一君。
第7次羽幌総合振興計画について調整執行方針でも触れられていたが、令和3年度第6次羽幌町総合振興計画の最終年度となり、現在は令和4年度に施行予定の第7次振興計画の作成に向けてアンケート調査等を行っている。駒井町長にとってご自身で手掛ける初めての振興計画となるが、これまでの10年間の情勢や動向を踏まえ、各事業等をしっかりと検証し、これからの10年のこの町の未来を見据えた計画策定が必要と考える。国政や世界の情勢、自然環境や経済などは10年前には想像できないほど変化しており、新型コロナウイルス感染症は世界中に影響を与え、町民生活や価値観にも大きな変化を及ぼしている。一方、羽幌町では10年前と比べ人口や企業も減少し、また医療体制の脆弱など不安要素もますます大きくなっている。出生者数も減少し、高齢化率は令和2年1月1日現在 42.34% で、北海道の平均高齢化率 31.7% より高い水準となっている。また商業施設の町有化や指定管理制度から直営での事業継続など町政運営の大きな方向転換も行ってきた。今後もさらなる変化が予想され、町民の生活にも直接的な影響が与えられると考えられる。羽幌町総合振興計画は町の将来像、基本理念、基本目標を示す最上位計画と位置づけられており、羽幌町の未来を左右する重要な計画である。長期計画を立てる際には、以前の計画の評価や検証を十分に行い、10年後にどのような町になっていくのか、長期的なビジョンを具体的に描く必要があると思われる。より具体的なビジョンを描くことにより、計画がより明確になり、今やるべきことが見えてくると考える。しかし、町民からはいまだに町長の進める政策や、10年後の羽幌町が見えないとの不安な声も多く聞くことがある。羽幌町総合振興計画は最上位計画と位置づけられているが、町民への次期計画作成についての情報の提供や共有は現時点では十分ではないと考える。町長の考えや今後の方向性をしっかりと町民に伝えていくことがさらに必要だと考える。そこで次のとおり質問します。1点目、第7次羽幌町総合振興計画の策定方針は、また現計画からの変更点等は。2点目、町民アンケートの回答状況と具体的な課題とは。3点目、今後の策定に関わるスケジュールは。4点目、町民参加の委員会や審議委員会、また議会との調整はどのような形で行っていくのか。5点目、町長が思い描く将来の羽幌町とは現時点でどのような町なのか、また具体的なビジョンやビジョンを達成するための方法は。2件目、議会インターネット中継実施に関わる予算処置及び協議について。羽幌町議会は今期から議会広報広聴常任委員会を設置し、町民への情報の提供や発信、より分かりやすく多くの方に読んでいただけるような議会広報の編集、 現時点では延期となっているが、町民との意見交換会を開催している。また初めての試みとして全町民対象の町民アンケートを実施し、多くの回答をいただきました。回答の中には議員や議会への新たな提案やアイデアだけでなく、厳しい意見も多くいただくことができ、今後の議員議会活動の中で活用していきたいと考えています。議会として町民への広報・広聴の機会を重視している中、議会として次年度の予算にインターネット中継とタブレット端末導入に関わる費用を請求したが、予算化は見送られました。インターネット中継に関しては全議員の総意として3度の要求であったが、具体的な説明もなく査定結果のみが提示されました。昨年の一般質問の答弁で町長自ら議会側と協議を行うとの答弁があり、議会側から資料を作成し以前の問題点を解消する説明を行ったと聞いています。しかしその中では行政側からは具体的な対案や予算に関わる説明のないまま、今回も予算計上は見送られています。また一昨年の一般質問に対しても、町民や議会が町政について関心を持てるよう効果的かつ効率的な手法を検討するとの答弁もあったが、今回の執行方針には昨年と同じ内容で具体的な事業も計画されていません。新型コロナウイルス感染症の影響で昨年は町政懇談会も行われていない中、町民の声を聞く機会もなく町民の声を広く聞く機会もなく、また町広報誌やホームページでも積極的で効果的な広報の改善は行われていないと考えています。議会での町長や議員の発言を多くの町民が早く正確に知りたいものと私は考えており、アンケート結果にも現れています。コロナ禍で傍聴の機会が失われている中、議会のインターネット中継は大きな意義と効果があると考えています。積極的で効果的な情報発信にインターネット中継を活用することは重要であるあります。町長が執行方針で語られたように、誠実透明で公正公平な信頼の高い町政運営を行うためにも、今後も議会との協議検討を進め、議会のインターネット中継を早期に行うべきと考え、下記のとおり質問します。1点目、議会との協議の中で町側の考え方について説明がなかったのはなぜか。2点目、執行方針にある町民主体の推進の方策にあるホームページを中心とした積極的な広報には、議会のインターネット中継が効果的で必要と考えるがどうか。3点目、新型コロナウイルス関連の予算を活用することも考えられるがどうか。4点目、議会でのインターネット中継や配信を積極的でない理由は何か。5点目、町側が考える具体的な町政について関心を持てるよう効果的かつ効率的な方法手法は。6点目、行政側や教育委員会にある既存のパソコンやカメラ設備を使って無編集で、録画中継の配信は予算をかけずに行うことも可能だと思うがどうか。7点目、議会のインターネット中継に行政側の人的な協力は得られるのか。8点目、今後の協議はどのように行っていくのか。以上です。
町長、小林佐伯君。
小寺議員のご質問1件目、第7次羽幌町総合振興計画についてお答えをいたします。1点目の策定方針と変更点などについてでありますが、今年度から次期計画の策定に着手しており、現在昨年12月に実施したアンケート調査結果の分析と現行計画の評価を実施しているところであります。今後はそれらをもとに役場内で組織する策定委員会や作業部会において策定方針などの設定を進めてまいりたいと考えております。2点目のアンケートの回収状況と課題についてでありますが、町民アンケートについては無作為に抽出した1000世帯に配布し、回答が411件、企業アンケートについては70社に配布し、回答が37件、小中高生はそれぞれ最高学年を対象に学校を通じて依頼し、回答をいただいたところであります。先ほども答弁申し上げましたが、現在アンケート結果の分析を行っており、その中で具体的な課題についても確認してまいりたいと考えているところであります。3点目の今後のスケジュールについてでありますが、これまで述べましたアンケート調査結果の分析や現行計画の評価を踏まえ、策定方針や計画の骨格となります基本目標の設定などをはじめ、各施策を盛り込んだ原案を作成し、条例で規定しております。羽幌町総合振興企画調査審議会への諮問答申を受け、令和4年3月の策定を目指しております。4点目の町民参加の委員会や議会との調整についてでありますが、パブリックコメントや各課に寄せられた町民の皆様のご意見を計画に反映して素案を作成し、総合振興企画調査審議会へ諮問していくことで考えております。議会との調整については各作業の節目で説明させていただきたいと考えており、まずはアンケート調査の分析と現行計画の評価がまとまった段階で議員の皆様に説明させていただきたいと考えております。5点目の将来の羽幌町と具体的なビジョンについてでありますが、昨今の社会情勢や生活スタイルの大きな変動の中、将来の羽幌町はもとより国内外の将来も予想できない状況にありますが、現時点では本町の基幹産業であります農業や漁業が活性化することで町全体の経済に波及し潤うことを期待しており、そのための有効な手段を検討してまいりたいと考えているところであります。次にご質問2件目、議会インターネット中継実施にかかる予算措置及び協議についてお答えいたします。1点目の町側の考え方の説明及び2点目の議会インターネット中継が効果的で必要についてでありますが、昨年6月定例会の一般質問でも答弁申し上げましたが、広報誌での周知のほか、町ホームページ上で 議事録及び一般質問音声の配信を行っており、パソコンやスマートフォンでも確認できますことから、現時点においてもさらにインターネット配信がなければ議会や行政の考え方方向性について町民に対する情報提供に支障をきたしている状況ではないと判断しております。このため予算を編成するにあたり、町民の生活に直接影響が及ぶ事業を優先に考えますと、インターネット配信についての優先度は低いと認識しており、また協議の中においても説明が繰り返しになりますので、議会側の説明を受けることを中心に行ってきたところであります。3点目の新型コロナウイルス関連の予算活用についてでありますが、先月18日の新型コロナウイルス感染症対策特別委員会でも説明申し上げましたが、国の第3次補正予算により交付される地方創生臨時交付金については、町内における経済対策と不特定多数の方々が利用される施設等における感染予防対策へ活用する考えであり、インターネット中継や配信への活用は考えておりません。4点目のインターネット中継や配信に積極的でない理由についてでありますが、議会は主として議決事件を決定する機関であり、その状況を町内外へ配信することは、1点目と2点目の答弁で述べましたとおり、町民に対する情報提供に支障をきたしているものではないと判断しており、現時点での優先度は低いと認識しております。5点目の町政に関心を持たれる手法についてでありますが、現在方面委員に配布いただいております広報誌や各種回覧などのほか、町のホームページを中心に情報を発信しておりますが、高齢化率が高い本町において紙媒体での情報発信は今後も求められていくものと認識しております。一方、町外に対して発信する情報については町ホームページを中心に考えており、今後も発信する内容に応じて手法を検討しながら進めてまいりたいと考えております。6点目の既存の設備を使った配信についてでありますが、無編集のまま配信することについては議事録と違う内容で配信となる可能性もあり、問題が生じるものと考えております。7点目の行政側の人的な協力についてでありますが、以前議会側と協議した際に示された内容として、中継を行うためのカメラの切り替え操作に職員1名の協力が必要との説明をいただいております。この件については、仮にインターネット中継が導入されることとなった場合、その時の職員体制を考慮しながら改めて協議させていただきたいと考えております。8点目の今後の協議についてでありますが、これまでの協議や答弁の中で議会側と町側の考え方が再認識できたものと認識しておりますことから、今後の社会情勢や考え方に変化があった際に再度協議していただきたいと考えております。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番小寺浩一君。
はい、それでは、再質問させていただきます。まず1件目について、第7次羽幌町総合振興計画について、再質問します。まず、1つ目の質問でですね、方針や変更点ということで、お伺いしたんですが、答弁の中では、変更点については触れられていないので、変更点はね、今回、策定に関するということですけれども、まず確認なんですが、変更はないということで、ちょっとよろしいでしょうか。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。変更がないということではなくて、すべての作業がこれからということで考えていただければと思います。
7番、小寺浩一君。
確認なんですけど、自分はね、現段階で考えると、前回策定をしたですね、10年前にこう動き出した中と、今回はかなり、変更があるのかなというふうに感じています。まず、大きな理由は、町長がおっしゃった中ではね、策定方針などは今後、決めていくと。いうスタートだと思うんですが、前回はですね、まず、きちんと会議をした中で方針を出した中で、その後ですね、どういうアンケートにするかということで進めていったんですよね。ただ今回についてはアンケートを先行させて、方針は後で作るよ、そこは大きな変更点なんじゃないかなと思うんですが、町長はどう考えますか。
町長、小林沢君。
はい、私は担当から申したとおりですね、今後についてこれからですので、そこのところはなんともこれからという考えでおりますけど。
7番、小寺浩一君。
違います。これからではなくて、もう進んでいるわけですよね。前回は方針をきちんと作ってからアンケートを含めて行っているけれども、もうアンケートは進んでいるわけですよ。で、方針は後から決めるよっていうのは大きな変更点ではないんでしょうかという質問なんですけど、もう一度お願いいたします。
町長、小前久井君。
現在で段階ではそういうことになるかと思いますけども、すべてにおきましてこれから準備していくと、アンケートを中心にですね、やっていきたいというのは担当からの考えでございました。
7番、小寺浩一君。
担当課がやるんではなくて、町長がそれを了承してね、進めていく、いっているわけですよ。そうですよね。前回は方針が先に決まりました。で、こういう組織を作りましょう。で、町長は了承しているわけですよね。ということは、町長は担当課に丸投げということではないですよね。が、自分はもう方針はね、最初にアンケートを作りましょう。それによって方針を作っていきましょうというのは大きな変更点なんではないかなと思うんですが、同じことの繰り返しなので、次に進めたいと思います。で、もう一つ、スケジュールも含めてちょっと気になったことがあります。前回は、町民参加のね、まちづくり、羽幌委員会というのが、作られて、町民が参加して、中のメンバーの入れ替えはあったにしろ、延べで30名近い方が関わってですね、それを、町民の参加の、ね、大きな位置づけとして考えられて、前回6時は作成されたんですが、今回は、それには、ね、触れられていませんし、あくまでも審議会だから町民の参加がね、そこは減らされているんではないかというふうに自分は考えるんですけれども、今回は、それも含めてね、自分は方針だと思うんですよね。大きな転換をしたんではないかなというふうに思うんですが、いかが、考えられますか。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。 今回はですね、このような状況ですので、まずなるべく人を集めないような方向でできないかなということが一つあります。それとあと総合振興企画調査審議会の方でもですね、ある程度の人数というのを想定しておりますので、それと、パブリックコメント、あと今回実施しました、アンケート調査、これらで、住民の意見は十分、いただけるのかなというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、自分はね、もったいないなと。これから10年間作る中で、特に前回はね、なるべく町民の声、各団体、いろんな人の声をね、集めて作っていこうっていうふうに自分は認識したんですが、コロナ禍であろうとですね、それは会議場を広くする、パテーションをつける、ある意味インターネットを使う、さまざまな活用でね、することができるんじゃないかなというふうに思います。で、アンケートとパブリックコメントについては、資料としてはアンケートに関してはね、資料としては、データとしては活用することはできますけれども、本当にね、これから10年間、反省も含めて評価も含めてね、しっかりと町民を巻き込んだ、計画にしていくべきだと私は思うんですけれども、町長はいかが、お考えでしょうか。
町長小林太君。
はい、私もできる限りそういう方向でやるような話は聞いておりますし、そういうふうに言っております。ただ今申し上げましたとおりですね、この新型コロナ感染症の中でですね、なかなか集まれということも大変難しい問題でもありますので、そこはご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
だからこそいろんな手法を考えるべきだというふうに思っています。で、集めれないのであればネットを活用する、広い会場、僕は提案してますよ。町長が、広く町民の声を聞きたいということであれば、いろんな方法が考えられると思うんですよね。それを、もう一つ、考えられるのであれば、コロナが収まるまでは、振興計画1年間ずらしましょうか。それも、一つの方法ではないかなというふうには思うんですよね。それは町長がどうこの振興計画を大事に思って町民をいかに巻き込んでいきたいか、そういう気持ち次第で、やり方もどんどん変わってくるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ、アンケートだけ、コロナのせいにするんではなくて、これから本当に最上位な計画であればあるほど町民に、より理解を求めるという姿勢を示すべきだと私は思っています。ぜひ、町長にまちづくり、町民参加の会議をするおつもりがないんであれば、改めて考えていただいて、いろいろな意見、町民の意見を反映できる場を作っていただきたいと思います。またパブリックコメントはもちろん行ってもいいんですけど、近年何度かパブリックコメントを行っていますが、回答率はあまりないんですよね。ですので、パブリックコメントをするから町民が参加したというふうには自分はならないと考えています。パブリックコメントは最終的に行うのはもちろんいいんですけれども、それを町民参加の理由には自分はならないんじゃないかなというふうに思います。もう一つ、スケジュールに関してですが、自分はちょっと遅れ気味なんではないかなというふうに思っています。というのも、前回の計画ではかなり前から、準備会議を行って言っているんですが、もう約1年後には、新しい計画を作るということなんですが、例えば前回ですと第6次ができる年にはもう何回も広報でアンケートの結果を発表したりですとかしています。そういう町民への広報ができないということは、やはり全体に遅れが出てるんじゃないかなというふうに思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。我々、担当課といたしましても、去年着手がまず遅れたというのは認識しております。それと残りの、策定まで年明け来年の3月策定を目標に今しているわけですけれども、その事務作業のスケジュール的にも遅れているなというふうには認識しております。今後急いでなんとか策定にこぎつけたいなというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
もしね、そのスケジュールが遅れていることが原因で町民が参加ができない計画であるんであれば、やはり本当はしてはいけないかもしれませんが、1年延ばしてね、計画を考える、こともね、考えられるんじゃないかなというふうに思います。それと、方針が決まってないということなので、これもご提案なんですけれども、10年間というスパンで、以前はずっとやっていたんですけれども、町長のね、選挙に関わって、それを、町政にこう生かす、政策に生かすためにも、4年区切りですとか、あるところは5年、6年区切り、10年間を半分に分けて5年、5年、前期、後期という形で、より、具体的にね、政策が進めれるように、変更も含めてできるようなことも、行っている自治体があると聞いています。その辺についても、まだ決まってないということなので、そういうお考えはあったのか、今後そういうのも含めて検討される予定はあるのか お伺いしたいと思います。町長はどうでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙君。
ガチガチ10年でやるということではなくてですね、今後の進行状況を見ながらそういったこともですね、協議していくというふうにしておりますので、ご理解いただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
はい、自分はね、議会だけではなくやっぱり町民にも、この、計画がね、大事で、今後羽幌町がこういうふうにしていくよ、こうなっていくよっていうのを示す大きな、きっかけとなる、大事な計画だと私は認識しています。ぜひさまざまな形でね、町民に、発信する、また意見をもらう機会を、今以上に作っていただきたいというふうに思っています。それとですね、5番目の、町長にが思い描く、ビジョンですよね。まだ策定段階ということで、評価もできないまま、将来は見えないのかなと思ったんですが、ただ、ここで触れられているのは、町長が6年前に、選挙で、町長になられてね、一貫していることだと思うんですよね。基幹産業である農業漁業を大事にすると。ただもう6年経ってですね、本当にそれでその考えだけでいいのかと、漁業者、農業者、仕事を辞める方いらっしゃいます。先ほども触れましたが、企業、お店を辞めてしまう方もたくさん出ています。その中でね、6年間経ったけれども、町長はそこを大事にすると言っていたけれども、結果としてね、自分はそれがうまくいってないんじゃないか、うまく進んでないんじゃないかというふうに私は思うわけですよ。町長は、これからもですね、それをしていくと、大事にしていくという、気持ちですのでもちろんいいんですけれども、現実とね、あまりにも理想がちょっとずれているのかなと思うんですが、その辺6年間、この方針でね、やってきて、その成果、どのようにお考えになっていますか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙耶君。
小寺議員の再質問でですね、6年間やってきて、一次産業の振興ということでいいのかと、あまり効果がないんでないかというご意見と、それに対するご質問ということであろうかと思いますので、 私はですね、この新型コロナの中でさらにですね、一次産業、農業、漁業を中心とした中でですね、町全体の経済に波及していただくということは今後も必要であろうというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
私は必要ないっていうことは言ってないんですよね。町長が考えるのはもちろん理解できます。ただそれがね、現実社会として、成果としてね、うまく浸透してないんじゃないかというふうに考えるわけですよ。大型、例えば漁業にしても大型船が廃業されたり、お店も、まあ、今月中で辞める飲食店もあります。それはコロナだけではなくてね、もしこれがうまくいっていれば潰れる会社は少ないわけですよ。なのでその辺で、6年そういう思いでやってきたわけですから、その成果はどのように考えるかということをお伺いしているんですよね。成果はあったのか、それとも成果は十分ではなかったのか、その辺はいかがでしょうか。
町長小林沙君。
はい、成果はどうかということで、ございますので、私としてはですね、現在も農業も90件ほどですか、漁業も残って135件ほどでしたから、正確な数字はちょっと今はっきりしませんが、そういった形で残っておりますし、規模拡大と現状ではその業界において必要な施策等もですね、鑑みながら続けてきて、成果はあって、現在来ているというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、自分としてはね、もしその思いがこれからももちろん そこを、ね、排除しなさいということではないんですよ。そこをもっとより、いい方向にするために、やっぱり現実を見てね、方向転換することも大事なんではないかなと思いますし、町全体のね、経済波及を今後検討していくというのはね、いや6年も経ってまた検討していくのかなというふうに思いますので、振興計画にも、まあ、町長の思いも入ってくると思いますので、ぜひ今の段階ではですね、行政が主体となって作っていくようなイメージなので、ぜひ自分は町民主体、町民が中心となる計画を、作っていただきたいという願いを込めて、まあ、今回、質問をさせていただきました。ぜひいい計画を作るために、まあ、議会ももちろん協力しますし、町民の方にも、協力を求めてね、より良い計画を作っていただきたいというふうに考えています。続きまして、議会のインターネットに関わる、予算措置についてお伺いします。まず、議会の協議の中の説明がなかったということなんですが、まあ、町の考え方についてね、はもう伝えてあるので、その話し合いの中では、話をしなかったということをおっしゃっておられますが、この会議はですね、まず大前提として町長が議会と協議をしたいというところから始まったと思っています。で、今回、最後の質問にもあったけども、今後は何か変更があったら協議しますよ。あまりにも一方的な判断なんではないでしょうか。いかが思いますか。いかがお考えですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙君。
今後もですね、新たな考え方等でですね、協議を申し込まれれば当然受けたいと思っておりますし、現時点では必要性を言われるだけで、まあ、その内容的にはそんな変わらないのかなと、逆にまあ1人、作業員が必要だろうというような話でございましたので。
7番小寺浩一君。
あのですね、この協議はもちろん自分は協議 した方がいいと思いますという話はしましたが、スタートは町長が今後ね、議会とも協議していきたいというところから始まったんですよ。そして昨年の6月、最後2日間に及んだ一般質問ですけれども、協議はこれから進めたいというふうに考えております。具体的なものについては今後ご相談申し上げたいと。町側が、ね、相談したいって呼びかけたこの会議ですよ。しかし、ね、何も返答がない。議会側からこの日はどうでしょうか。で、書類はすべて議会が作って説明をしました。ただその中ではね、何も町側からね、相談されたこともないですし、ね、今回の答弁にあるように広報がいいだとかそういう話も一切ない中ね、今後は、まあ、議会が協議したいんだったら協議しますよっていうことはあまりにも一方的ではないでしょうかという質問なんですよ。スタートは町側から協議がしたい、相談したいというところから始まったわけですよ。それを急にね、最後に、変化があればまた協議しますよというのはおかしいんではないですかという話です。
7番小鳥浩二君。
それではもう一度改めて聞きます。先ほど、ね、協議がきちんとできなかった理由をおっしゃられましたけれども、もう一度なぜきちんと、できなかったのか、その理由をですね、休憩していただいてもいいですか。どう伝えていいか分からないですけれども、先ほど理由があったと思うんですが、その理由が今なくなったわけですから、それ以外の、ね、議会と協議についての、理由をお聞かせいただきたいと思います。
町長小林沙君。
11月にですね、説明を受けましたが、依然とそんなに変わらないと、ただ留萌の説明の中でですね、あったということでございまして、町としてはですね、先ほども申し上げました通り、優先度については低いということに変わりがなかったということでございます。
7番小寺浩一君。
はい、それではね、11月の時点でそういう方針が決まっていたら、なぜその協議の中でね、町のあれを、伝えなかったんでしょうか。
町長小林沙樹君。
はい、その時点では担当課とよく話をして返事をしたいというふうに思っておりましたので、それがちょっと遅れた、そのままになったということで、大変申し訳なく思っております。
7番小寺浩一君。
遅れたことをね、申し訳なく思うのか、いまだに議会にはきちんとした説明はないわけですよ。今回質問したからこういう答えが出てきましたけど、自分はね、もし質問しなかったらきちんと理由をする気はなかったんでしょうかね。今回言われた内容のほかにもね、予算化しない理由っていうのがあったと思いますが、具体的にどのようなことなんでしょうか。
まず休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど申し上げました理由でございます。
7番小寺浩一君。
自分はね、査定結果、査定の考え方っていう資料を見てお伝えするんですが、今回振られてない中でね、道内の導入機会も少なく、視聴数が低いこともありと、現時点では緊急性が高い事業ではないため見送りということを、まあ、査定の、ね、考え方として見ているんですが、まあ、今回の、ね、答弁には何も触れられていないと、そういう説明もなかったのはなぜでしょうか。
総長小林沙樹君。
ちょっと失礼して書くのを抜けたんでないかと思います。
7番小寺浩一君。
私の一般質問の中でもう3回も失念されているわけですよ。まあ、今回だけではないんですけど、本当に失念してね、一般質問の答弁には載せなかったということで、本当にいいんですか。失念、うっかり忘れたということですよ。議会をあくまでもうっかり忘れた一般質問ということでいいんでしょうか。町長はそれでよろしいんでしょうか。
町長小林沙樹君。
私としてはですね、ヒアリング査定の中で、事務局長は出席しておりましたので、事務局長から伝えてもらうように、そういう話をしておりましたので、当然答弁書にも抜けたのは、申し訳なく思っております。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林久君。
小寺議員の再質問に際しましてですね、私は先ほどの私の答弁の中で査定時に、事務局長にも説明したとの答弁をいたしましたが、事実と異なる答弁でございましたので発言を、取り消すことをお願いしたいと思います。大変失礼いたしました。また査定の考え方と答弁との整合性につきましては、予算査定の回答の中で他町村の導入状況が低いということを理由の一つに挙げておりましたが、そのことも含めて今回の答弁の内容となっているということでご理解を願いたいと思います。以上でございます。
7番小寺浩一君。
はい、出演されているのでしょうがないと思うんですけど、先ほど今の答弁の中で他町村の視聴率ということでどこの町村を示しているのか、その辺具体的な客観的な情報を教えていただきたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。具体的にどこどこの町村ということではなくてですね、毎年全国町村議会議長会の方で調査はなさっていると思います。その、結果が公表されておりまして、全道で何パーセント、全国で何パーセントというふうに公表されておりまして、その中でまだ低いというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
はい、その中で町長は判断されたと思うんですけれども、どうなればね、どこが基準なんでしょうか。どの辺まで上がればね、本庁も導入しようというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
町長小林久幸君。
はい、私としてはですね、基準を持っているわけではございませんので、予算を執行するにあたってですね、町の優先度合い、議会の候補の優先度合い、それから議事進行の発表といいますか、そういうものに対する優先度としては低いということでございます。
7番小寺浩一君。
それはちょっとおかしいと思います。査定の考えの中で導入実績がないですとかね、そういうのを触れられているわけですよ。触れられているのにそれは基準はなくね、なぜそれを査定の考え方の中に入れているんでしょうかね。
町長小林久君。
基準がどこどこというわけではございませんが、参考資料として低いということを申し上げております。
7番小寺浩一君。
低いっていうレベルがわからないんですよ。基準がないのに低いも何もないわけですよね。例えば館内でね、考えてある程度、今は何個か分かりませんけれどもっていうねものが町長の中にあるからか低いっていうことで、具体的なね情報がない中で低いっていうのは査定の考え方としてはおかしいかなというふうに私は思うので再度聞きます。実績、どの程度ね、見込まれると低いという判断にはならないんでしょうか。
町長小林久君。
同じ質問でございますので同じ答弁になろうかと思います。
7番小寺浩一君。
はい、具体的な根拠がない、数字のデータもない、そこで、町長の主観的な判断で、低いっていうことだけで判断されたっていうのはとても遺憾に思います。続いて、時間がないので進めたいと思います。私の考えとしてはね、やっぱり町民主体っていうことを推進するためには、インターネットの中継が議会としてはやっぱり必要だと思うんですが、その、答弁の中で、議会はね、主としてということではありますが議決機関であるので、町民に対する、支障は来たしていないというふうに、触れられております。議会はね、議決するだけの場所ではなくて、協議の過程も含めてね、 このやり取りも含めてとても大事な場だと思うんです。町長はこの議会の場、まあ、先ほど、失念もありましたし訂正もありましたし、事実と異なることもねおっしゃったこともありますが、やはり協議過程が大事だと私は考えますが、町長はこの議会、について、単なるね議決期間本当に町民に知らせる必要はないというふうにお感じになっていらっしゃいますか。
町長小林久彦君。
町民に知らせる必要はないと思っているわけではございませんので、議決ということは非常に大事だということは、これは議会の大前提でなかろうかと思います。
7番小寺浩一君。
自分は議決だけじゃなくてこの過程も必要なんじゃないかと、過程もきちんと伝えることが必要なんだと私は思うんですが、町長はいかがでしょう
か。町長小林久彦君。
はい、過程につきましては議事録というものが必ず載りますので、それで、足りるのではないでしょうか。
7番小寺浩一君。
はい、先ほど、違う質問の中でもね、町民には、議事録、とか、音声の、配信でね十分じゃないかということをして言ってらっしゃいますが、音声の配信も議事録の公開も議会として議会の取り組みとしてですね行っていることなんですよ。町長が決めて音声を配信しなさい、しちゃダメ、ね、議事録は公開しちゃダメ、そういうことを決めるものではないんですよね。それは議会として今何が町民にとって必要か、それをどうしたら実現できるかということを話しているわけですよ。なので、今回の、答弁でね、素直に感じられるのはインターネット配信をしたくないんじゃないかと、そこインターネットはしないという前提での答えなのかなというふうに思うんですが、どうでしょうか。しない、したくない、そう感じていらっしゃると私は思うんですが、町長はいかがお考えでしょうか。
町長小林久彦君。
私は先ほど来申し上げている通りですね、必要度合いにおいては優先度が低いということでございます。
7番小寺浩一君。
ということは町民には、インターネット配信を含めて消極的であるというふうに私は見れます。もっと知ってほしい、ね、できれば自分は傍聴にたくさん来てほしいと思います。でもいろいろな都合で、特に羽幌町は島もありますし、ね、お年寄りが全てとは思いませんけれども、自分は、ね、高校生でもいろんな世代の方に聞いていただきたい、見ていただきたい、関心を持っていただきたいという提案ですし、議会議員の総意でそういうふうにね、どうしたらそれが実現できるかっていう話をしているんですが、町長の答弁はもうしないを前提な、回答ばかりで、その前もそうですよね。しない、したくないで、その理由は毎回変わってきます。それに対して議会としてはさまざまな資料を提供してもね、最終的には、やらない、やれない、優先順位が低い。自分はね、いかに町民が望むものを効果的にね実現できるかっていうのを提案しているわけですよ。町長はしたくないということではないんですよね。それは確認です。
町長小林久彦君。
先ほども申し上げましたように、優先度が低いという考えでございます。
7番小寺浩一君。
はい、自分はね、もう一つ積極的でない理由にね、紙媒体もあると、私は紙媒体がダメとは言っていないんですね。紙もあり、インターネットもあり、ホームページですね。そして次に、動画の配信もありということで、より良い情報を、より良い方法をね、町民に提供するのが議会の務めだと思っています。紙媒体を否定しているものでもないですし、現状のホームページを、ね、ダメだということではなくて、もっといい方法をね、それを話し合うための、議会との、話し合いの場だったんじゃないかなと思いますし、 その協議もね、今回はもう止めるような話でしたけど、私が聞く限りでは11月の段階では、まあ、今後もねこういう話を続けていきましょうということだったと思うんですが、そこの事実確認はいかがでしょうか。
休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。11月の協議の時の、まあ、たまたま私のメモなんですけれども、その時に、協議の一番最後の方で、森議長の方から、今回の協議、につきまして、議会の方で、全員協議会の方に持ち帰って説明するということで、その後、その時の協議したメンバーだけに限らず、また必要があればそれぞれ担当課の方に直接行って、話聞いたりですとか、そういった協議をするということで、そしてまた必要があればいつでも呼び出してもらえれば時間が合う限りということでいいですよねという、議長の方からそういう話があって、その会は締められております。
7番小寺浩一君。
それに対してね、町長は何も、僕も議事録っていうかメモもないので、いやこれで区切りますよ、社会情勢が変わらなきゃ、考え方が変わらないと再度、協議しませんよっていうふうな答えはないわけですよね。あったんでしょうかね。そこはどうなんでしょうか。もうしないよっていうふうに町長は思われたわけですよね。その事実はないということでいいかなと思うんですが、ということは継続的にね協議は続ける、それに異論があれば今回みたいにね、そういう説明はその時点ではなかったわけで、やっぱりそこでは協議の中でもしそういう思いがあるんであればね、伝えるべきだったんじゃないかなと思うんですが、町長いかが思いますか。今の、課長がね調べてくれたその話し合いの内容を聞いてですね、どう考えますか。
町長、熊井久井君。
私としてはですね、先ほども申し上げましたかもしれませんが、町側としてもですね、何らかの答弁といいますか、何かけなきゃいけない部分もあったというし、議会側の委員会からも問い合わせあれば、また会わなきゃならないというふうなつもりでは、考えではおりましたけれども。
7番、小寺浩一君。
そういう考えがあったのに、今回に関してね、最後の質問では、町長はもう協議しないと、それは考え方や社会情勢が変わらない限りっていうふうに受け取れます。そこにね、今後、今言ったのとは大きく変わりますよ。今後もしたら協議は続けるということでいいんですかね。
町長、熊井久井君。
最初の答弁でもですね、8点目のということで、今後の協議についてでありますが、これまでの協議や答弁の中で、議会側と町側の考え方が再確認できたものと認識しておりますことから、今後の社会情勢や考え方に変化があった際に再度協議していただきたいと考えておりますというふうに申しております。拒否しているような考えは私は持っておりませんが。
7番小寺浩一君。
拒否っていうかね、前提をつけてるわけですよ。今後の社会情勢や考え方の変化があった際っていう条件をつけているんですが、それは関係なく、先ほど常任委員会ということもおっしゃいましたけれども、委員会が要請すれば、町長なり担当課がね、話す機会を町長は設けてくださるということでいいんですよね。前提条件はなしに。どうでしょうか。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。ですね、前提条件なしにとかそういうことではなく、現時点で双方の考え方っていうのはそれぞれ確認できていると思います。で、その 段階で、それをもって、まあ、予算としては必要ないっていう、いや、あの、失礼しました、現時点では優先度が低いというふうに考えているわけであります。それで、また、議会からも、まあ、カメラ3台を置いてですとか具体的な提案もございました。それらも含めてですね、何か考えっていうか新しい考えが出てきたっていう、時にはまたご相談、いただきたいなというふうに考えております。
7番小田原浩一君。
もう何度も言って申し訳ないですけど、大前提はね、町長が相談したい、協議したいということが始まったと思っています。前提なしにというか、ね、答弁の中でそういうふうに書いてあるので、もしも、議会側はね、今後協議したいですよって言ったときに、いや、考え方が変わってないというふうに言われたら協議はできないわけで、またね、それぞれの考え方が確認できたということが町長言われてますけれども、本当にそうなんでしょうか。議員、誰に聞いてですね、確認できて、あくまでも町長が確認できたと認識しているだけでね、まだ町側の十分にね、確認できてないんじゃないかなと私は思うんですが、町長、いかがお考えですか。
町長、小林佐伯君。
最初の質問の中で、述べておられるようにですね、特別委員会があるわけですから、その中でですね、特別委員会が申し出があればですね、私は会う、特別委員会と申し上げました常任委員会の誤りでしたので、そうでいいんだな、訂正させていただきまして、その中で申し出があれば、お会いして協議なりお話を聞くなり、するつもりでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。7番小田原浩一君。
はい、自分は、議会、先ほど、もう少し触れましたけれども、議会は町民の思いを形にする場だと思っています。それぞれの議員は、町民の思いの代弁者であり、いかにその町民の思いをね、思いや希望を叶えるかを議論している場だと思っています。先ほども言いましたが、議決だけではなく協議の内容を知らせることも議会としての責任として行うべきだと、私は考えています。このやり取りを聞いてですね、今の羽幌町、まあ、駒井町長を含めて町民主体、町民が、主語で、町民に対してどうなのかということの回答が少な、答弁が少なかったように思います。それは行政としてとか、町長が、私がということで、町長主体の、町づくりになっているんじゃないかなと、危惧しております。最後の質問ですが、議会が行う広報活動については、まず町長は、ご理解していただけるんでしょうか。また予算を伴わない形、方法での、ね、インターネット配信についても、同意、了承、理解いただけるのでしょうか。これを最後の質問にしたいと思います。お願いいたします。
町長、熊谷久君。
そのご質問には先ほど答えておりますので、答弁は同じでございます。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。
議会の広報については今までも行っておりますし、今後もそれで構わないと思っておりますし、予算の伴わないものについては6点目の答弁で申し上げましたようにですね、議事録と相応はないような形でお願いできればというふうに思っておりますが、そこの部分についてもですね、議会のされることでございますので、町が、口を挟むということにはならないと思っておりますので、そういう点にだけご留意をいただければと思います。
これで7番小寺浩一君の一般質問を終わります。